岩手県議会だより第187号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に、収録項目を紹介します。県議会の傍聴をポスターで呼びかけ、未来の岩手はここから始まる、行ってみようよ県議会。4月臨時会のあらまし、6月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、議員委員会が提出した議案、県政に関する質問から、傍聴の案内、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、6月定例会のポスターを作成しました。常任委員会の活動状況、特別委員会の活動状況、県民と県議会との意見交換会、スポーツによる地域活性化と働きながら安心して子どもを産み育てられる環境づくりについて、意見交換を行いました。開催予告、自由研究にもおすすめ、冬休み親子県議会教室開催のお知らせ、県議会からのお知らせ、事務局だより。県議会の傍聴をポスターで呼びかけ、未来の岩手はここから始まる、行ってみようよ県議会。岩手県議会では、選挙権年齢の18歳以上への引き下げに伴い、若者に県議会への興味関心を持っていただくために、ポスターデザインを公募し、コンテストを実施しました。若い豊かな感性で描かれた作品の応募が多数あり、その中から選ばれた入賞4作品と、制作者の感想を紹介します。受賞者の感想、議長賞、村上作さん、岩手県立一ノ関第一高等学校。岩手の未来に向かって、より高みを目指して登っていく、という思いから、登山をモチーフにしました。同時に、岩手の自然の美しさや険しさも表現しています。若者が一歩一歩登っていく先には、青空が広がって光が差し込み、彼のキリリとした眼差しは岩手の未来を見つめています。ポスター。リュックを背負い両手にポールを持って険しい山を登っている若者がいます。道の先には道しるべが見えます。右に未来の岩手はここから始まる。左に行ってみようよ県議会と縦に書かれています。副議長賞、高橋美希さん、岩手県立産業技術短期大学校。県議会への関心が薄い若い人たちに、少しでも興味を持つきっかけになってくれたらと思って制作しました。身の回りのことに目を向け、今まで知らなかったことに耳を澄ませて世界を広げ、岩手の未来を作っていってほしいです。自分自身を投影しながら、ポスターを見ていただけたらと思います。ポスター。青い背景の中、セーラー服を着た女子高生が両手を耳に当ててまっすぐ前を見つめています。右に 未来の岩手はここから始まる。その左に大きく、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。入賞、森合彩葉さん、岩手県立宮古高等学校。より若い人たちの目に留まりやすいように、中心に男子生徒を置くデザインにしました。初めて議会を傍聴して、新たな気づきを得ている姿をイメージしています。特にインスピレーションに輝く表情に思いを込めました。これから若者が岩手の未来を築いていく一歩になればいいなと思います。ポスター。男子高生がペンと手帳を持っている様子が描かれています。背景に議事堂や演壇も描かれています。右に未来の岩手はここから始まる。左に行ってみようよ県議会と縦に書かれています。入賞、佐々木初江さん、岩手県立小塚田高等学校。主役は学生服を着た男女です。岩手の未来を見据えるという意味も込めて、二人を横向きに配置し、遠くを見つめている構図にしました。若い世代が引っ張っていく岩手の未来は、爽やかな空であるように、背景は青にしました。ポスターを見て、県議会に関心を持ってくれたら嬉しいです。ポスター。バックに青い空と飛行機雲。並んでまっすぐ前を見つめている男子高生、女子高生の横顔が描かれています。左に、未来の岩手はここから始まる。さらに大きく、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真があります。議場の演壇の前に受賞者4人がポスターを持って並んでいます。写真終わり。4月臨時会のあらまし。4月臨時会が4月28日に開催されました。会期は1日。令和5年度岩手県一般会計補正予算第1号。岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し、承認を求めることについての2件の議案は、同日に可決承認されました。議決の状況。令和5年度補正予算は、一般会計1件が可決されました。専決処分は、岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し、承認を求めることについてが承認されました。6月定例会のあらまし。6月定例会は、6月23日から7月7日まで開催されました。知事から提出された令和5年度岩手県一般会計補正予算第2号など21件の議案はすべて可決同意され、議員委員会が提出した計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書など15件の議案はすべて可決されました。また、請願は7件が採択、2件が不採択、1件が審議未了となりました。議決の状況。知事提出議案。令和5年度補正予算は、一般会計1件が可決されました。条例議案は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例など8件が可決されました。人事議案は人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについてなど2件が同意されました。その他の議案は一般国道397号小柳橋急橋撤去、下部港第三校区工事の請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、10件が可決されました。議員委員会提出議案は、規則1件、 意見書14件が可決されました。請願は7件が採択、2件が不採択、1件が審議未了となりました。請願の採択状況を、請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の7件です。豊かな学びの実現、教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げを求める請願、特定商取引法の平成28年改正における5年後見直し規定に基づく抜本的改正を求める請願、社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願、総務委員会付託分、社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願、環境福祉委員会付託分、健康保険証を持てない人を作り出す健康保険証廃止の中止を求める請願、環境福祉委員会付託分、LGBT 理解増進法の改定を求める意見書の提出、並びに、岩手県における差別禁止条例の制定、及びパートナーシップ、ファミリーシップ制度の導入を求める請願、認定職業訓練振興のための施策の推進について請願、不採択となったのは次の2件です。健康保険証を持てない人を作り出す健康保険証廃止の中止を求める請願、総務委員会付託分、議員提案による岩手県独自の薬害予防・評価・救済に関する自治立法の請願、審議未了となったのは次の1件です。日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空、水、土の安全の保障を求める請願、議員委員会が提出した議案、6月定例会では規則1件、意見書14件が可決されました。可決された意見書は県議会から内閣総理大臣をはじめ国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された規則は次の1件です。岩手県議会会議規則の一部を改正する規則。可決された意見書は次の14件です。計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書、健康保険証廃止の中止等を求める意見書、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の改正を求める意見書、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書、社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める意見書、特定商取引法の平成28年改正における5年後見直し規定に基づく抜本的改正を求める意見書、認定職業訓練振興のための施策の推進を求める意見書、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の廃止及び教職員の働き方改革の促進を求める意見書、多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書、新型コロナウイルス感染症に対する適切な対応を求める意見書、認知症の人やその家族が安心して暮らすことのできる社会の構築を求める意見書、食料安全保障の強化を求める意見書、 漁業生産力の発展に向けた支援の充実強化を求める意見書、ローカル鉄道の維持確保に向けた支援の強化を求める意見書。県政に関する質問から、6月29日から7月4日まで行われた一般質問では、12名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。6月29日木曜日、一般質問。1人目、岩手新政会、中田仁志議員、久慈選挙区。交流人口拡大と観光振興について。コロナ禍において、岩手県内の小学校は、修学旅行の行き先を県内にシフトしたところですが、今年からの動向が注目されています。東日本大震災津波を風化させず、非常時における対応を学習する防災教育に関するメニュー、世界遺産の学習と震災学習施設を結ぶルートの構築などで、県内の県域間の交流を促進することが必要と考えますが、見解を伺います。
近年の教育旅行は、環境や防災、歴史、文化といった課題テーマを生徒等が自ら設定した上で、探究を重視した様々な体験型のプログラムを提供していくことが求められています。このため、三陸 DMO センターが中心となり、三陸鉄道による震災学習列車、漁業者が案内する海の体験、食の体験、琥珀採掘や塩作り体験などのコンテンツをパッケージ化した三陸おすすめ体験プログラムを制作し、これらのコンテンツと内陸の世界遺産を結びつけたモデルコースの紹介を含めた情報発信に努めています。新たな交通ネットワークを活用し、内陸部と沿岸部、沿岸北部と沿岸南部など県域間の交流を促進することは、観光振興を進めていく上で重要な視点であり、今後新たなコンテンツの発掘や磨き上げを進め、多くの魅力あるモデルコースを提示しながら、本県ならではの教育旅行の魅力を県内外の学校に発信し、誘致拡大に取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、県の財政運営。2、人口減少社会への対応。3、物価高騰対策。4、安心安全な地域づくり、ほか。
2人目、希望岩手、伊藤誠志議員、宮古選挙区。津波防災対策について。県が公表した本県最大クラスの津波浸水想定によると、日本海溝・千島海溝沿いにおいてマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、本県沿岸には最短で14分、最大で 29.5 メートルの津波が押し寄せるということです。東日本大震災津波では約6000人という大きな犠牲を出しており、何としても二度と繰り返してはなりません。県の対応について伺います。
岩手県地震津波被害想定調査報告書では、本県最大クラスの地震津波による被害想定に加え、減災対策の基本的方向性として、県民一人一人の避難意識の向上や迅速な避難などの自助の取り組みにより、人的被害を大幅に減らせることを示すとともに、犠牲者をゼロにするため、地域や企業、行政等が一体となった、共助・公助の取り組みを示しました。県では昨年11月に沿岸12市町村と岩手県地震津波減災対策検討会議を立ち上げ、自動車による避難や避難行動要支援者の避難の在り方など、市町村に共通する課題について検討を進めています。また、市町村が津波避難ビルの指定に必要な調査や、 住民防災意識の向上、自主防災組織の活性化などに速やかに取り組むことができるよう、今年度地震津波対策緊急強化事業費補助金を創設し、市町村の取り組みを支援しています。自助、共助、公助による防災体制づくりを強化するとともに、あらゆる主体と連携しながら、何としても命を守るための地震津波防災対策に全力で取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 全国植樹祭の成果。2. グリーン・ブルーボンドの今後の取り組みに向けた決意。3. サケの自然孵化増殖の推進。4. 国際リニアコライダー、ILC。
3人目、自由民主党、佐々木茂光議員、陸前高田選挙区。被災地の人口減少対策について。地域や産業の振興は人がいてこそ成し遂げられ、被災地に人が戻ってきて初めて復興が完遂したといえます。しかし、東日本大震災津波の発災から時間の経過とともに少子化・高齢化がより進み、人口の減少に歯止めがかからない状況にあります。人口減少対策は復興の推進の成否に関わるものであると考えます。そこで改めて被災地の人口減少対策について知事の所見を伺います。
沿岸被災地においては復興の推進が人口減少対策でもあると考え、企業立地の推進や地域産業の振興、三陸ジオパークや三陸鉄道、豊かな食材食文化など三陸地域の多様な魅力の発信に取り組んできましたが、婚姻件数、出生数とも全県平均を上回る減少率で推移しており、他県や県内他県域への転出も顕著となっています。また、主要魚種の不漁や物価高騰等の課題が復興の進展に影響を与え、厳しい状況が続いています。このような中、沿岸の地域おこし協力隊員などが漁業への従事をはじめ、空き家を活用した UI ターンの促進や、地域産品の開発に参画するなど、地域に根ざし、地域の課題に積極的に取り組む動きも見られます。今後も第2期アクションプランに掲げる自然減・社会減対策に係る施策を推進するとともに、ニューヨークタイムズ紙掲載を契機とした国内外の誘客の取り組みを強化し、さらなる交流人口の拡大を図るなど、沿岸地域の特性を踏まえながら、人口減少対策を強力に推し進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 第一次産業の振興。2. 国土強靭化と道路ネットワークの整備。3. 港湾振興策。4. 鳥獣による農作物被害対策、ほか。
6月30日金曜日、一般質問。1人目、希望岩手、関根俊信議員、北上選挙区。北上川バレープロジェクトについて、北上川バレープロジェクトによる北上川流域への産業集積や、革新的情報産業技術の発展は、働きやすさと暮らしやすさに結びつき、結果的に有効な人口減少対策につながると考えます。プロジェクトの推進体制の構築には、多様な主体との連携・協働が重要ですが、現状はどうなっているのでしょうか。また、プロジェクトの目標と成果について、他県域との比較においてどのような状況にあると捉え、県全体に波及させるためにどのような取り組みを進めようとしているのか伺います。
北上川流域は半導体・自動車関連産業を中心に70社が新規立地するなど産業集積が進行しています。プロジェクトの推進にあたっては 半導体や AI の専門家から指導をいただき、県央県南広域振興圏の16市町で構成する展開研究会を組織し、有識者や民間企業等と連携し、産業分野の DX の推進や AI 人材の育成などに取り組んでいます。成果としては、工場のスマート化による生産の効率化など、産業分野の DX の導入促進、デマンド型乗り合いバスやモバイルクリニックなど生活分野への DX の活用、学術機関と地元の高等教育機関との連携による AI 人材育成が挙げられ、北上川バレーエリアガイドブックや SNS 岩手の輪を活用した情報発信にも取り組んでいます。引き続き、集積産業の裾野の拡大や先進事例の横展開、地域の魅力の情報発信などを進めて、成果を県内の他県域へ波及させ、働きやすく暮らしやすい岩手の実現を目指していきます。用語解説、デマンド型乗り合いバス。デマンドとは要望のことで、利用者からの要望に応じて運行するバス。モバイルクリニック。医療機器などを搭載した専用車両が患者の自宅付近まで向かい、看護師によるサポートのもと、車内でオンライン診療を行うこと。用語解説終わり。上記の他に、下記についても質問をしています。1、地域公共交通政策。2、これからの県民医療。3、GX の推進。4、中小企業政策。
2人目、自由民主党、薄沢勉議員、志和選挙区。地域計画の策定や農地の有効利用について。本県農業が将来にわたって維持発展していくためには、地域それぞれの特徴を生かし、地域内で幅広く議論し、耕種や畜産などの品目に関係なく、農地を有効活用していく必要があります。国は、地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を、市町村が策定することとして進めていますが、県として農業従事者や水田などの農地の実態を踏まえ、地域計画の策定や農地の有効活用に向けた取り組みをどのように進め、どのように岩手の農業を発展させていくのか伺います。
市町村においては、令和6年度末までに、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することとされ、県内では約380の地域計画の策定が計画されています。県では市町村の取り組みを支援するため、県や農業委員会などで構成する推進チームが中心となって、農地の出して受けての移行把握とともに、将来の農地利用や地域農業を担う経営体の確保・育成に向けた話し合いを進めています。また、モデル地区を県内に4カ所設定し、今年度はモデル地区での取り組みや県外の優良事例などを学ぶ研修会を開催し、計画策定のノウハウなどの普及を図ることとしています。今後は策定された地域計画に基づき、高収益作物の導入や地域農業を担う経営体への農地の集積・集約化を進め、農業生産の維持・拡大を図るなど、本県農業が持続的に発展するよう、関係機関・団体と連携しながら取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、人口減少と地方創生。2、知事の県政運営。3、県立高校教育のあり方。4、全国植樹祭と緑の少年団。
3人目、希望岩手、上原康樹議員、盛岡選挙区。政策立案における人工知能 AI の活用について。 県の仕事は実に様々な分野に及び膨大です。AI という新しい道具を県の仕事に利用できないかと考えるのは自然な成り行きでしょう。人間の能力には限界があるため、AI が我々の欠点を補ってくれるという意味では非常に可能性があると思いますが、政策の立案決定において AI の判断に頼りすぎれば、人間が片隅に追いやられ、県民不在の県政に陥る可能性も出てきます。岩手県政、その政策立案において、AI の活用はどのようにすべきと考えているのか伺います。
近年、長野県や兵庫県において、AI を活用した政策シミュレーション研究が進められており、本県でも岩手県立大学が、京都大学や株式会社日立製作所と共同で同様の研究を進めています。この共同研究のメンバーとなっている京都大学広井教授の著書によれば、AI は無数のあり得る未来を網羅的に列挙できる。現状や未来について人間の認知の歪みを是正できる。多くの要因間の複雑な関係性や影響を分析できる。不確実性や曖昧さを組み入れた予測を成し得る、などの長所を持っているとされています。一方、AI は、シミュレーションの土台にある価値判断や意味の理解、感情という機能を持ち合わせておらず、結果を踏まえた意味の解釈や評価軸の選定、未来社会の構想などは、すべて人間の力が必要です。現時点で AI は政策立案における補助的なツールと考えており、今後の活用は長所と課題を踏まえて検討していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. ブルーボンド 2. アルプス処理水の海洋放出と原発 3. 学校の文化芸術の育成 4. 県営住宅ほか
7月3日月曜日一般質問1人目自由民主党高橋康介議員盛岡選挙区産後ケア事業の充実について産後ケア事業は退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的としています。本県では現在、31市町村で産後ケア事業が実施されていますが、提供するサービスにはばらつきがあります。すべての県民が平等にサービスを受けるためには、全市町村で産後ケア事業を実施するとともに、各市町村が実施するメニューも拡充していく必要があると思いますが、県の認識を伺います。また、利用のしやすさにも課題がありますが、県としてどのように取り組んでいくのか、合わせて伺います。
妊産婦が身近な地域できめ細かなケアを受けられる環境の整備が重要であることから、県では全市町村での産後ケア事業の実施を目標に掲げ、事例集の作成・配布や県独自の産後ケア利用料の無償化に対する補助などにより、市町村の取り組みが拡大するよう支援してきました。こうした取り組みにより、産後ケアに取り組む市町村も増えてきており、中には地元の宿泊施設を利用してデイサービス型事業を始めるなど、地域資源を活用した新たな取り組みも進んでいます。また、利用促進にあたっては、利用者の負担軽減や利便性の向上も重要な視点であることから、各市町村で取り組んでいる事例を共有し、医療機関や助産師など、地域の関係者とも意見交換を行いながら、利用者に配慮した事業のあり方についても議論を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 知事の県政運営 2. 若者等への就業支援 3. 教育施策 4. 消防の体制整備ほか
二人目、希望岩手、千葉秀幸議員、欧州選挙区、新たな周産期医療のあり方について。一昨年の県立釜石病院における分娩停止や、昨年の欧州市の個人病院におけるお産の受け入れの取りやめなどにより、周産期医療の課題が浮き彫りとなっています。本県では現在、患者搬送や治療動向を考慮し、4つの周産期医療圏を設定していますが、来年度は次期保健医療計画の策定時期です。妊産婦などが身近な地域でケアを受けられるよう、新たな周産期医療圏のあり方をどうするかを含め、よりきめ細かな環境整備が必要と考えますが、県の認識を伺います。
県ではこれまで、限られた医療資源の下で質の高い周産期医療を提供するため、県内4つの周産期医療圏を設定し、岩手医科大学附属病院が担っている総合周産期母子医療センターと、地域周産期母子医療センターなどの機能分担と連携のもと、分娩リスクに応じた医療提供体制の整備を進めてきました。次期保健医療計画の策定にあたっては、妊産婦の受領動向や医療資源の動向などを踏まえ、中長期的視点から質の高い安全な周産期医療体制の検討を行っています。また、胎児の心拍などの情報をリアルタイムに周産期母子医療センターに送信するモバイル型妊婦胎児遠隔モニターの活用や、周産期医療情報ネットワークイーハトーブによる情報連携に加え、今年度すべての妊産婦に拡充した検診のほか、分娩にかかる通院宿泊費の助成や産後ケアなど、市町村とも連携しながら、より安全安心な妊娠出産ができる周産期医療の充実に努めていきます。用語解説、周産期医療情報ネットワークイーハトーブ。県内の周産期医療機関や市町村をネットワークで結び、妊娠届出、妊婦検診、分娩などの情報を登録共有し、安心安全な妊娠・出産・育児を支援するための周産期医療情報システム。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、知事の4期16年の総括と今後の展望。2、子育て支援。3、農業振興と農作物被害対策。4、教育振興ほか。
3人目、岩手県民クラブ、飯沢正議員、一ノ関選挙区。新笹野田トンネルの整備促進について。国道343号新笹野田トンネル整備に関する検討会議。第1回、国道343号笹野田地区技術課題等検討協議会が、令和5年3月24日に開催され、国道343号全線の中で、笹野田峠が路線最大の隘路であること、急カーブや急勾配が存在する区間が連続しており、規格の低い道路構造であること、また複数の断層のほか、自然災害や交通事故による通行規制が複数発生していることなどが確認されました。今後、この検討協議会において、技術的課題をさらに検討し、概略ルートや構造についての検討が進められると思いますが、検討協議会を土台にした県や有識者からなる会議に国も参加し、防災や安全に関する検討に対して助言をいただきながら、国直轄による権限代行実施の検討を行うための調査の実施という流れが想定されますが、いかがでしょうか。
通常の直轄権限代行は、対策を行うべき道路交通上の課題が確認できるとともに、全国的な幹線道路網の観点から特に重要なもの、高度な技術を要し、 都道府県による施工が困難なものが採択要件となっており、道路交通上の課題やルート、構造などの調査が一定程度進んでいる必要があります。直轄権限代行は事業を進める上での制度の一つではありますが、まずは協議会において対策の必要性や効果、技術的な課題などの検討を進め、その熟度を高めながら国と情報交換していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 達祖建設16年の評価。2. JR ローカル線の維持発展。3. ILC の実現に向けた県の対応。4. 知事と県内首長とのコミュニケーション。ほか。
7月4日火曜日、一般質問。一人目、岩手新政会、高橋田島議員、盛岡選挙区。インバウンドの拡大について。2023年1月から5月までのベトナムからの訪日客数は、国地域別の全市場の中で伸び率1位であり、ベトナム経済の明るい展望と中流層の急速な増加から、ベトナムに着目し、インバウンド誘致を仕掛ける自治体も出てきています。台湾などとのパイプはこれまで同様に大事にしなければなりませんが、親日国で知られているベトナムなど、ポテンシャルのある新たな国との交流なども進めながら、観光施策を進めていくことも重要と考えますが、知事の見解を伺います。
本県の外国人宿泊者数の実績をもとに、台湾を最重点市場、中国、香港、韓国などの東アジアを重点市場、冬季スキー客の増加が期待できるオーストラリア、訪日客数が大きく伸びている東南アジアを開拓市場と位置づけて、プロモーションを展開してきました。今後、新たな市場を開拓していくためには、東北観光推進機構など広域的な組織と連携し、また大使館や領事館の協力を得ながら、海外展開している大手百貨店や量販店の店舗などを活用し、県産品の海外市場への販売戦略と連動して観光プロモーションを展開していく手法が有効と考えています。このような考えのもと、今年度はマレーシアとシンガポールで県産品フェアと観光プロモーションを実施する準備を進めているほか、現在策定を進めている道の区岩手観光立県第4期基本計画などの中で、新たな市場の開拓や今後のプロモーションの在り方などについて検討を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 県庁舎の在り方。2. 県庁内保育施設。3. 野生鳥獣被害対策。4. トップアスリートの育成、ほか。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。